かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
はい、令和3年の6月月曜日になりました。岡田翔太郎です。毎月第1第3月曜日は新党についてパートナーにいろいろと話を聞いていこうと思います。この新党について教えていただくパートナーは、松山市港町三津に鎮座します厳島神社の神主、柳原英翔さんです。柳原さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、いつもねお忙しい中でね、時間を調整してもらってありがとうございます。
いやもうお声掛けいただきましてありがとうございます。
いや、前回、まあ、いろんな提案いただいた中で、はい、今回新たな挑戦というか、こう収録の方法変えましたよね今回。
そうですね、前回ね、ちょっとまあ Zoom で画面見ながらお互い話してたんですけど、はい、まあ、ちょっとこのアイコンタクトがね、お互い多くて、
確かに
それで分かるような部分がちょっと音で全然伝わってないなっていうところもあったので、今回は音のみでちょっとねズームをあえてしてますけど、
いやでもいい心がけというか、いいご提案いただいたなというのが、やっぱり僕もこうノートね、柳原さんに教えてもらっていることをこうメモしながら話聞けますし、まあ、進行に関してもまあしっかりとできるのかなっていうところで、結構前向き。これちょっとまあ1回目トライアルということでやってみましょう。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと早速聞きたいというかですね、はい、これあとまあ自己紹介も改めてしていただこうと思うんですけど、このまあオンライン会議ってこうログインした時こう名前出るじゃないですか。
出ますね。
これ、はい、広報かっこ副って書いてますけども、これちょっとじゃあ柳原さん、自己紹介、まあ、所属だとかと、あとこのかっこ広報副についてもちょっと教えてもらっていいですか。
はい、まあ、私は、まあ、先ほども紹介があった通り、三津の厳島神社というところで、まあ、神主をしております。代々、神主家として、まあ、厳島神社の方は柳原家が神主をしているんですけれども、まあ、その跡継ぎとして、生まれまして、それでまあ大学にて、神主の資格を取る大学、まあ、国学院大学というところが、まあ、東京の渋谷にあるんですけれども、そちらにまあ通いながら、昼間は学校を行って、夜は明治神宮というところでまあ研修生をして、夜は明治神宮で勉強をして、昼は大学にしてという生活をまあ4年間いたしました。そこで、神主の資格を取って、その後に、福岡県の博多総鎮守櫛田神社というところで初めて神主になりました。そこで、修行、まあ、勉強をさせていただいて、今実家の方に帰ってきて、厳島神社のネギというのを拝命した、まあ、柳原英翔と申しますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では広報副に関しても教えていただきです。はい、
これはですね、まあ、いろんな世界というかいろんな会で、まあ、青年会というのがあると思うんですけれども、神主の中にも、まあ、青年会というのがありまして、まあ、神主の場合は40歳以下を、まあ、青年会の会員として、まあ、地域によっては45歳のところもございますけれども、あるんですけれども、私がまあ愛媛県の新党青年会のまあ会長を2期4年間ほどしてたんですけれども、この4月からまあ四国地区の会長をまあ仰せつかりまして、でまあ四国地区の役員っていうのは、会長っていうのはまあイコールその全国の役員になるというのがございまして、まあ、JC とかいろんなそういった組織に所属されている方はなんとなくお分かりになるかもしれませんけれども、まあ、その中で今新党青年全国協議会の広報の副広報委員長 になっているというところで、その中で Zoom をよく使って会議を行うので、まあ、そのまま Zoom の名前がちょっと広報服のままになっているということなんです。
なるほど、ありがとうございます。なんか自己紹介の中でめちゃくちゃ踏み込んでいろんなことを聞きたいなと思うんですけど、まあ、はい、今日って自己紹介ありがとうございます。この、ね、はい、柳原さんとの話の中って4つのブロックに分けて話を進めていく中で、今日ね、せっかく初めての回なので、まあ、柳原さんのこうパーソナルというか生い立ちも聞きたいなと、そこでちょっとさっきの自己紹介にあったいくつかちょっと僕も気になることあったんで、改めて質問もさせてもらおうかなと、はい、思います。
どうぞ
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではこの神道についてなんですけども、4つのブロックで話していこうと思います。1つ目のブロック、はい、まずじゃあ4つ説明しますね。1つ目がこの神道関連、神道関連で、まあ、起こった、まあ、先月までのニュース、これまあ地元でもいいですし全国でもいいので、まあ、ちょっとこれ気になるニュースとかがあったらこれを紹介してもらって、はい、まあ、柳原さんなりにこう解説だったりこう一言加えていただくこの時間と、まあ日本の、ね、季節行事っていうのがあると思うんですが、それをこう神道を通じてみると、まあ、どうだよっていう話をしてもらいたいなと思ってます。
はい、
で毎月テーマを変えて、まあ、キーワードであったりを話す時間と、まあ、共通して、まあ、1年間同じテーマで話をしていく時間を取りたいなと思ってますので、いきましょう。で早速ね、1つ目のブロック参りたいと思います。先月までの神道関連ニュースを、紹介そして、解説していただくこちらのコーナーからです。先月までに何があったんということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、柳原さん、何か先月までに気になるニュースってありましたか？
まあ、先月まで、まあ、5月ですよね。4月5月といえばやっぱり春ですね、季節的には。
はい、
で神社では春祭りっていうのがまあ行われる季節なんですね。特にまあ県内だと、まあ、今治のあたりがまあ春祭り盛大にされてます。まあ、もちろん今治以外もたくさんしているんですけれども、まあ、昨年から引き続いてこの新型コロナウイルスの影響で、さあお祭りをどうするのかと、どういうふうに運営をしていくのかっていうのが、まあ神社会そして神社を支えていただいている氏子また地域の皆様の非常に関心事になってました。
確かに、
まあ、その中で、まあ、この4月5月っていうのは、まあ、このコロナのが1年一応終わってコロナ禍が1年過ぎてまた春祭り今回はどうするのかっていうそういうような状態だったんですね。
はいはいはい。
で昨年の春祭りの時も、まあ、どうするのかということで、まあ、中止にされたところとかそのままされたところとか、まあ、様々あったんですけれども、まあ、大体どういうことがあったかというと、まあ、神社で春祭りっていうと、まあ、五穀豊穣、まあ、食べ物がたくさん実りますようにっていうお祭りをするところがまあ大半です。で1年のまあお祭りの流れっていうのは、まあ、日本人の昔からの生活に即してお祭りが行われています。まあ、日本人に即してっていうのはどういう流れかというと、やはり農業稲作とか、まあ、そういったことに関わるお祭りっていうのが非常に多いですね。その中で、まあ、春は五穀豊穣をお祈りするお祭りが行われるんですけれども、ほとんどの神社では今年の場合はにあっても、まあ、この祭典神様に五穀豊穣をお祈りするというお祭りはそのまま継続して祭典されたところが多いです。ただそのに関わる、まあ、神にぎわい、いわゆる例えばおみこしを出したりであるとか、おかぐらをしたりであるとか、まあ、出店が出たりとか、人がワイワイ集まってっていうようなことは新型コロナ対策で中止にされたところが大半かと思います。まあ、例を挙げて言いますと、 私も仲良くさせてもらっています、まあ、今治城の中には吹上神社ってあるんですけれども、まあ、そちらでは5月の8日に、まあ、春祭りの例大祭があったんですが、まあ、通常は太鼓台とかですね、おみこしとかして盛大にされるんですけれども、まあ、今回はその御殿のところで、和太鼓の演奏をするという形で、まあ、太鼓台をの巡行などはまあ中止にされたと。ただですね、その現地でも太鼓を鳴らして、お祈りをされたり、まあ、規模は小さくなりましたけれども、そういった行事をすることで非常に周りの方々も喜ばれたというようなお話伺っております。また当社の方で言いますと、まあ、当社は三津厳島神社という神社で奉仕しておりますが、まあ、それ以外にもいくつか三津恵比寿神社、住吉神社、久枝神社と他のお社も管理をさせてもらってまして、まあ、その中で久枝神社というところで、まあ、春祭りが行われるのが、まあ、5月の16日毎年行っています。その中で維新会という呼ばれる組織でですね、里神楽という神楽を待ってるんですね。
はい。
でそれが、まあ、伊予里神楽というんですけれども、私は、まあ、巻いてじゃなくて太鼓を叩く、まあ、太鼓の方をずっとしてるんですが、まあ、それも今回は3密対策の中で、まあ、中止をして、まあ、祭典だけを行ったという形ですね。これはまあ昨年に引き続きという形になりますが、まあ、神社の中で、今月この5月、そしてその前の4月ぐらいはやはりそのあたりの対応、お祭りは今年はどういうふうにするのかというようなことですねが非常に話題になりましたし、また昨年のこのぐらいの時っていうのはまだ割と新型コロナウイルスっていうのが、まあ、未知のウイルスというか何か消息が分からないというようなところで、まあ、非常に強く再興に関して決断をする必要があったんですけれども、まあ、1年経ってなんとなくこのウイルスの特徴をどういうふうに対策をすれば感染しないのかというのが分かってきたというところもあるので、まあ、昨年よりは少し規模を大きくしたりとかいう神社もあったようですね。
ほほほ、ありがとうございます。
はい。
いや、いろいろな、ね、お話ちょっと聞いてみて、また質問したいなと思うんですけども、よろしいですか？
はい。
ね、これ、まあ、今治っていうキーワード、まあ、愛媛県の、まあ、今治市、まあ、東中南予とこう上から、ね、3ブロックに分けるんで、その上のあたりにある今治っていうところですけども、まあ、ここよくさっきの話では盛んだって言ってましたけども、まあ、
はい、
こう愛媛県全体で見てもやっぱり今治っていうのは盛んなんですか？
そうですね、まあ、特に今治の場合は継ぎ獅子って言われるですね。継ぎ獅
子、はい。
はい。まあ人の上にどんどんとこう人が乗っていってっていう、まあ、継ぎ獅子と言われるものがあるんですけれども、
はい、
それが有名で、それがまあ春に、まあ春以外もあるんですけど、春に行えるところが多くて。そういったことで、まあ、盛大に、されるんですけれども、今回は、まあ、なかなかそれも難しかったようには聞いています。
なるほどな。この僕、画像か何かどこか忘れますけど、肩の上に足を乗せて、こう、2段、3段、4段と、
そうです
あれが継ぎ獅子っていうんですね。
そうです、そうです。
これって、ね、大体、岡倉の一種というか、はい、あれですか？
まあ、岡倉の。
前の神様にこう喜んでもらうというか、そういうわけではないんですかね。
そうですね、神様に喜んでいただいたり、まあ、魔除けというか災い除けというか、そういった意味もあると思います。
なるほど、ごめんなさい、何か話遮っちゃいまして。
いえ、まあ、大体その大人が一番下2段3段と言って、まあその上に大体子供が乗って、子供が獅子頭の頭をこう持つみたいな そういうようなパターンが多いのは多いですけれども。
おお、すごいな。今でも残ってるってことですよね、これが。
まあ、これもたくさん今治の方では残ってます。
へえ、これは、まあ、ね、ぜひとも、ね、再開したときには見たいなと思いますね。続きにちょっと気になったこといいですか。
はい。
今治の、まあ、吹上神社というか、お城の中に神社があるっておっしゃってましたけど、
はい。
これって、お城の中に神社っていうのは、結構珍しいのか、それとも昔からお城の中には神社っていうのは、つきものという言い方あれですけども、まあ、そういったものとは密接な関係ではあったんですか？
そうですね。まあ、どっちかと言われるともうつきものという形ですね。まあ、お城って今では、まあ、観光地っていう感覚が多いと思うんですけれども、で、まあ、観光地行かれた方は分かると思うんですけども、神社に入るときに、すぐあ神社お城に入るときにすぐ神社があったりとかいうところ結構、まあ、熊本城であったり、広島の方もそうですし、まあ、この今治もそうですし、まあ、松山の場合も松山城のふもとに、まあ、東雲神社というのがありますけれども、だいたいそのお城のあたりを守護する神社というのがありますね。
へえ、ちょっとそれはね、まあ、身近というか、まあ、県内、愛媛県内にもまあいくつかお城もあるので、まあ、ちょっとそういうところも気にしながら、ね、聞いていただく方は、はい、多分全国にで、ね、聞いていただく方も、まあ、近くのお城に、ね、訪ねた時にはこう神社を探してみても面白いかもしれませんね。なんか新しい楽しみ方というか。
そうですね、そういう楽しみも あると思います。そのお城自体もね、それぞれ特徴がありますし、それに一緒に鎮座している神社にももちろんそれぞれ、特徴がありますので、ぜひ注目していただきたいですね。
大変興味深い話。最後にもう一つだけ、どうでしょうか、はい、やっぱりこうね、まあ1年間何もできづらい時期が続いて、まあどんどん前向きになっているという話を聞きましたけども、まあ氏子さんの理解というかですね、もうやれんぜだとか、ちょっとこのままできんのが続くと再開もしんどいななんて声も聞こえてくるんじゃないですか。
そうですね、まあ割と、このままじゃしんどいぜというようなお話というよりかは、もう再開に向けてどうするかというような前向きな意見の方が、まあ、多いように感じますね。今のところは。素敵な
存在さんですね。
はい。まあ、できる限りのことをと。あとはもう神社とその地域の方、総代さんとのお話し合いの中でというところになりますね。
大変興味深い。やっぱりね、こう残していかなきゃならない文化っていうところを、やっぱり地域の理解もあるって話、大変貴重でした。ありがとうございます。
まあ、やはり神社というところは、まあ、神様にお祈りする場所ですので、まあ、こういう時こそ、まあ、今まで、お祈りされた方の、まあ、力とかですね、そういった思いが一つになりやすいっていう、そういう側面もあるのかもしれないですね。
ありがとうございます。ではね、やっぱりこう普段神社参拝されている方もこんな時だからこそ改めてね、氏神様であったり、近くの神社を訪れていただければなと思います。ありがとうございます。では次のブロック移っちゃいましょうか。
はい、まあ付け加えて言うならば、
どうぞ。
まあコロナウイルスということで、まあ、特に、今年の正月なんかは3密対策で、まあ、なるべく分散してお参りしましょうであるとか、昨年末なんかは、まあ、テレビでそのあまり同じ時期に初詣を行くと危ないんじゃないかなんていうような報道もあったと思います。で、まあ、そんな影響もあって、今までは割とその少し離れてても、まあ、有名な神社に行こうとか、まあ、大きい神社に行こうっていう方が、まあ、全国的には多かったようなんですね。
はい。
まあ、それがこの新型コロナウイルスの影響を受けて、まあ、近くの神社に行かれる方がどうも増えたと。まあ、逆に言えば大きな神社 はまあお参りの方が少なくなったけれども小さな神社が増えましたというようなお話も少し聞いてます。
そうなんですね。あ、でもこれ、ね、さっきの話でごめんなさい、せっかくなのでこう続けさせてもらうと、やっぱりこう、はい、厳島神社さんもなんか管理はあと恵比寿神社と久枝神社もされてるって、
はい、
合ってますかね。
はい、合ってますよ。
どうですかそういうところで、そのやっぱりこう肌で感じるところ、いつもは厳島神社が多かったけどもって、こう実際に聞いた話だけじゃなくて肌感覚でもそういうのって感じますか？
そうですね、まあその小さい大きいという表現が正しいのかどうか分かりませんけれども、
あ、すみません、そうですよね。
っていうのもまあその何ですかね、例えば私がいたような、あの明治神宮とか初詣だけで300万人行きますとか、はい、そのぐらいの、まあ、規模感の話というか、
なるほど、
まあ、この、まあ、市内、松山市内とかぐらいの感じだと、そういう、まあ、言うたら初詣、明治神宮の初詣ってその明治神宮の中で信号ができたりとかもうずっと満員電車のまま進むみたいな、まあ、そういう感覚なんですよね。まあ、そういうような、まあ、ところはちょっと危ないよねっていう話なんで、まあ、うちぐらいの大きさのところは、まあ、初詣の三が日は少なかったですけれども、まあ、トータル1ヶ月ぐらい見ると、まあ、分散して皆様方来ていただいたと思いますし、まあ、そのように神社の方からもご案内をさせていただきましたね。
ありがとうございます。すみません、大変失礼しました。はい、小さな神社とか言ってしまいまして。
いやいや、私もそういう
ふう
にさっき言ってたんで。
いやいや、ありがとうございます。
そのね、大きい小さいと言っても全然こう幅がね、だいぶあるんでね。
確かに。いや、でもね、やっぱこう、300万人来るところもあるんだなって、こう、実際具体的な数字だとかはね、あまりこう知らなかったので。
ああ、そうですよね。
やっぱり、
もう人口がね、超えちゃって。県のね、一つの小さい県よりも超えちゃってますもんね。
やられてますね。愛媛県ももうズバってられてますね。もう愛媛県の2倍ぐらいですね。もう
人が
もう動いてる状態ですね。いや、本当大変貴重な時間、貴重なお時間というか話ありがとうございます。実体験だとか踏まえて。
本日はここまで。また聞いてくださいね。